聖書朗読の後に井原先生に受けた賜物を用いて互いに使い合うと題して御言葉を取り継いでいただきます。
聖書を朗読いたします。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに仕え合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださった力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力が世々限りなくありますように。アーメン。ご無沙汰しております。1年と半年以上になるでしょうか。前回お伺いした時には宮園キリスト教会の協力教師でありまして、今日は横浜長屋キリスト教会の協力牧師としてここに立たせていただいております。この2年の間にさまざまな変化がありました。宮園教会から横浜長屋教会に移籍しました。移籍をして間もなく横浜幸ヶ丘キリスト教会の先生が天に召されまして、急遽アドバイザー牧師となりまして1年間そこで奉仕をさせていただきました。その間この4月から津村先生をお迎えすることができ、本当に感謝をしております。お迎えできないともう1年アドバイザー牧師をするということになっていたかもしれません。今幾多の教会が牧師招聘を願っていらっしゃり祈っていらっしゃることを伺っております。主が全てのことにおいて時を導いて人を導いてくださっていますので、皆さんの祈りの中で御心の方が備えられるようにと願っています。また教会全体がこのことについて祈り備え、そして具体的な作業がなされていると思いますが、その一つ一つに主の導きがあるようにと祈っています。子どもたちが孫たちがお世話になっております。よろしくお願いします。妻からも皆さんによろしくお伝えくださいという伝言を受けておりますのでお伝えいたします。短くお祈りします。天のお父様、皆を賛美いたします。神様の豊かな恵みの中に礼拝を共にお捧げできまして心から感謝いたします。今あなたの御言葉を聞きました。神様が私たちに語りかけられていること、それをしっかりと受け止めたいと願っています。主がお一人お一人の心に語りかけ導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。長い間牧師として働いてまいりまして考えさせられていることがあります。それはイエス様と私の関係が大事にされ強調されるのは当然のことですけれども、それが強調されすぎて イエス様の体である教会と私との関係が弱くなってしまっているのではないかということです。イエス様を信じて救いをいただきました。ですから当然イエス様と自分との関係が大事にされることはもちろんですけれども、私たちがイエス様を信じて救われるということは教会とどういう関係があるのか、そのことについて皆さんはお考えになったことがあるでしょうか。このイエス様と私との関係だけでなくて、私とイエス様の体である教会との関係というものがしっかりと受け止められているかどうか、そのことのゆえにイエス様を信じて救われているのに何か問題があると教会から離れてしまう人が実に多い、そのことを長い歩みの中で感じてきました。私たちはイエス様を信じたときにイエス様と結びつき一つとされました。そのとき私たちはイエス様と結ばれただけではなくて、イエス様の体である教会の一部となったわけです。私たちはイエス様を信じたときに目に見えないイエス様の体である普遍的教会の一員となりました。そしてそのことは目に見える地上の教会において表されることが大事であり求められていることであります。ですから救われた人が教会から離れて生きるということは本来できないことであり不自然であり本来の生き方ではありません。もう一つのことを考えさせられてきました。これは日本人の特質や生き方、あり方から来ることかもしれませんが、それは信じた人に皆同じであることを求めることです。そして皆と同じようにできないと、それはおかしいとみなされることです。しかし私たちの体は皆同じ部分からなっているのではありません。全身が目ではないし、全身が鼻でできているのでもありません。目があり、耳があり、目があり、口があり、手があり、足があり、さまざまな部分から私たちの体は成り立っています。人の目に触れる部分があり、人の目に触れない部分があります。そして私という一人の人間となっています。教会には多くの人がいます。そしてその一人一人は体格も体力も能力も賜物も異なります。なぜでしょう？それは互いに使い合うためです。私たちは一人で何でもすることはできません。互いに使い合うことによって多くのことを成し遂げることができ、助け合うことができます。牧師は主と教会に使えます。教会員は主に使え、牧師を支え、牧師と共に教会を立て上げます。教会はキリストにあって一つですが、神様は教会に多くの賜物を与えてくださっています。大事なことは一人一人が受けている賜物を用いて互いに使い合うことです。どうでしょうか。皆さんの意識の中で、私は支えられている、支えられることを求めている、そういう意識が強いでしょうか。私は使えている、誰かを支えているという意識が強いでしょうか。人々の必要に応えるということはなかなか難しいことです。物質的な面において、霊的な面において、精神的な面においてもそのことは言えます。相手の人を支える、 とても難しいと思います。霊的に励ます、これもまた難しいです。下手をするとおせっかいになります。やりすぎると相手の人を潰してしまうかもしれない。いろんなことが考えられます。神様から賜物を与えられている人はそれを誇ったり威張ったりして人々の利用にも応えるときに分かち合うという立場ではなく上から下に与えるということになりがちです。主がその人にそのようにして多くのものを与えて託してくださっているからこそできることなのに、そのことを知らなかったり忘れてしまうんです。主はその人の努力や苦労して得たであろう事柄も全て知っておられます。しかしそれでも主がその人にそれを得ることができるようにしてくださった恵みに他なりません。パウロの人生を見るとそう思います。生まれた時から能力を持っていたでしょう。環境も良かったでしょう。訓練も受けたでしょう。学びもしたでしょう。多くの知識を得たでしょう。でもパウロは何と言ってるか、私はいろんなことをしてきたけど、多くのことをしてきたけども、それはみんな神の恵みですと言ってます。主は教会において分かち合うためにその人に賜物として与えてくださっているんです。誤解しないでください。皆さんに神様がさまざまな能力を賜物を与えてくださっているのは皆さんが自分を誇るためではないんです。自己実現のためではないんです。互いに使い合うために神様がくださっているんです。賜物は互いに使えるために用いることです。与えられた賜物はただ蓄える目的のためではなく、使われずただしまっておくためではなく、用いるために生かすために与えられています。受けた賜物は互いに使えるために用いることです。それは愛によって用いることが何より大事です。そうすれば誇ったり比較したりしなくなるでしょう。ペテロは7節からのところで、キリストに結ばれた個人個人がキリストにおいて一つとされた教会への勧めをしているところです。私たちは皆歴史の中に今を生きています。その歴史は私たちの知り得ない遥か昔に神様によってこの天と地が作られた時から始まりました。そしてその時からこの朝この時まで歴史は進展してきました。私たちはこの時代に生まれ、今ここにいます。それは決して偶然ではなく、神様のご計画の中でのことです。私たち一人一人は、神様のご計画のうちにあって、目的を持ってこの世に生まれ、そして生かされているのです。聖書はそのような私たちに対して、万物の終わりが近づきました、と語ります。この世にあるすべてのものは、例外なく終わりがあります。そしてこの世そのものの終わりが近づいています。ペテロは1章5節のところでこう言っています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。終わりとは救いがもたらされる日を意味しています。聖書は近づいたと完了形で記しています。キリストであるイエス様が来られて十字架にかかられて三日目によみがえられたことによって終末が来ていること、この世が永遠ではなく終わりがあることを神様ははっきりと示してくださっています。ですからそのことをしっかりと見て生きることこそ分別をわきまえたクリスチャンとしての生き方なのです。ではその終わりとは何かと言いますと、新約聖書の中で神様のご計画における万物の終わりというのは終了、おしまいということよりもむしろ完成の意味が強調されています。終わりの時とは完成の時である。 ある一つのことが始まってそれが終わるということ以上に、ある一つのことが完成するという意味が前面に示されているということであります。ペテロは、はじめに神が天と地を創造したという神様の創造を信じる信仰に立って、万物の終わりについて語っています。私たちが実感できても、実感できなくても、すべてのものは救い主である神様の素晴らしい綿密なご計画によって作られ保たれています。そして、新しい天と新しい地という目標に向かって今も進んでいます。ペテロはこの神様による創造と神様の時に行われる一つ一つの御業を信じているからこそ、万物の終わり、すべてのものの完成を信じるんです。理論的に世の終わりがある、神様が世を完成される、やがて新しい時が来る、新しい世が来る、それを信じる、そういう理論的なことよりも、ペテロは今神様がこの今私が生きているこの現実の中で私を導き、神様の御業を成してくださっているということを実感するからこそ、その延長線上に神様の救いの完成が来ると言ってるんです。ペテロの時代のクリスチャンたちは激しくなる迫害の中で、終わりの日、キリストが再び来られることを感じ取って真剣に待ち望んでいました。そうした人々にペテロは、万物の終わりが近づきましたと言ったんです。イエス様が再び来られるとの霊的緊張がなくなるときに、クリスチャンの信仰と生活は生ぬるくなります。ですからイエス様はこのように警告しています。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。その完成に私たちは日一日と近づいています。その日に向かっている私たちにペテロは語っているんです。教会がそうした中で優先すべきことは何かをペテロは語っているんです。7節から9節のところでは、内なるものを整えましょう。互いに愛し合いましょう。親切にもてなし合いましょうと教えられています。このことはまた別の機会にお話をしたいと思います。今日は10節11節の御言葉に耳を傾けたいと思います。ここで聖書が教えていることは、受けた賜物を用いて互いに使い合うことです。同じ能力を持っているのに、現実には各人の間に大きな開きが出てきます。その責任の大半は本人の賜物の管理の仕方にあると言えないでしょうか。ある牧師がこう言いました。スリッパを揃える奉仕一つにしても、イエス様に褒めてもらえるようにしなさい。私が幾多の教会で一番最初にさせていただいた奉仕はスリッパを揃える奉仕でした。今皆さん靴ですからね、全然わかりませんね。昔は靴を脱いで、その靴を靴箱に入れて、そしてスリッパを履いて街道に入ったんですね。そのスリッパを揃える奉仕、それを一番最初にさせていただきました。その時にスリッパを揃える奉仕一つにしても、イエス様に褒めてもらえるようにしなさいって言われたんです。皆さん難しいんですよ、スリッパ揃えるって。揃えすぎると来る人はそのスリッパを踏んで一番先頭のスリッパを履くんでしょ。ダメなんです。それは揃えすぎたらちょっとサボっちゃうんです。でも一列だけ並べるとどうですか。どんどん来たら間に合わないんです。難しいんですよ。タイミングを見計らって、そしてスリッパを揃えていくんです。一生懸命やるんですね。それが一番最初に教えられたことです。庭を掃く掃除一つにしても、生産式のパンを切るのも同じことが言えるんです。生産式のパン、今幾多は咲いてるんですかね。生産式のパンを切ってるところもあるんですけども、この切り方って難しいんですよ。切り方、 力を入れると潰れちゃうんです。ね。どういうふうにやったらいいか、バランスよく切っていくんです。これもやっぱりね、練習必要です。ふさわしく奉仕をするにはですね、よく考えること、熟慮すること必要です。私に与えられているものは何か、どうしたらそれをよりよく神様のために、教会のために用いることができるか、それをもって主のために何をしたらよいかを考えることです。第二に、誠実さです。それによって同じ能力を持っている人がする奉仕においても違いが出てきます。第三は、学び、教えられ、訓練されることです。賜物はそれぞれが受けています。種類において多い、少ないということがあり、量において豊かに少ないということがあるでしょう。ここでペテロは、信仰者が神様が私に与えてくださった賜物または能力が何であったとしても、それを信仰者の世界、教会の益のために十分に用いるように気をつけなさいと教えています。賜物は聖霊がご自分のご意志で私たち一人一人に与えてくださったものです。私たちは主のものを預かっているのであって、それを用いるようにと言われているんです。ある方がこう言いました。管理人は主人の物品の中で、その家の他の人に与えられなければならないものを分配することについて、主人に対して責任がある。私たちに与えられた賜物の管理においても、私たちは賜物を与えてくださった主に対して責任がある。ふさわしく奉仕をするには、知恵に満ちた管理者であることが大切です。この世の知恵は、人を高ぶらせることが多いのですけれども、神の知恵はその人を謙遜にし、自分を正しく受け止めさせてくれるものです。ですから、他人と比較して劣等感を持ったり、優越感を持ったりはしないんです。神の知恵のある人は、卑屈にならず、高慢にもならないんです。主が与えてくださった賜物を、どのように主のために、教会のために用いることができるか、用いたらよいかに心を用いるんです。知恵に満ちている人は、賜物を用いることによって、ますます豊かになります。人は、はじめ、少しの可能性のある事柄と機会が与えられるのだと思います。知恵のある人は、それを主からの機会として小さなことに全力を尽くすのです。それによって、その積み重ねの中でその人はより多くのものを管理することのできる奉仕者として整えられていくんです。私たちは皆が同じことをするのではありません。そうすべきでもありません。主に自分を捧げるという献身は全ての人のすることですし、いつでも礼拝の旅ごとに私たちは確認します。そしてその現れとしての献金も全ての人がいつも心を用いていたします。自分を捧げることに休みはありません。そして自分を捧げることなしに主に仕え、教会に仕えること、互いに仕えることはできないことです。時間もお金も賜物です。この部分においてもふさわしい奉仕をしたいと思います。こうしたすべての人に与えられている奉仕もありますが、能力や賜物の違いがあることを考えるとき、教会における分担ということが出てきます。おのおのが賜物に応じて奉仕をするということが生まれます。その分担する奉仕において、誠実であることが大事です。さまざまな恵みの賜物が与えられていることを考えると、語る人があれば神のさまざまな恵みの賜物に、語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさいと原則が書かれています。賜物を与えられたお方の目的は、私たちが互いに使い合うことですから、その用い方において神に対して誠実であることが求められます。語る人は牧師、宣教師、 伝道者、教会学校の教師、その他御言葉の奉仕をする人のことでしょう。その人たちは自分の考えを語るのではなく、神から出る神のメッセージを伝えるのが彼の責任です。ですから神の言葉にふさわしく語るために、どれだけ祈り、どれだけ備えをしなければならないでしょう。牧師は一週間の大半をそのために用います。御言葉を語るということはそれだけの責任を持ちます。オルガンを弾く賜物もあります。印刷の賜物もあります。整理整頓の賜物もあります。声楽の賜物もあります。絵を描く賜物もあります。物を作る賜物もあります。教える賜物もあります。管理の賜物もあります。使える賜物もあります。導く賜物もあります。まだまだあるでしょう。多くの賜物を神様は教会に与えておられることがわかります。そこにおいて誠実であるかどうかは本人と神様のみがわかると言ってよいでしょう。タラントを授けてくださったイエス様への愛と感謝からこそ誠実な賜物の管理が出てきます。与えられた賜物にふさわしく誠実に用いるとき、初めはぎこちなくてもやがて上手になります。訓練されるからです。賜物が磨かれるからです。よくやった、良い忠実なしもべだという言葉が、賜物が与えられているのに用いない、与えられていてもそれを誠実に用いず訓練もしないでいる人に言われることはないでしょう。少なくても失敗したら、次はどうしたら失敗しないでできるか、汚くなった印刷物を見たらどうしたら汚さないで印刷ができるか、主のために工夫をし、その主のために努力をするとき、そこに愛と配慮を込めた誠実な奉仕が出てくるはずです。聖書は、あなた方はそれぞれが賜物を受けているのですからと教えています。ここには、すべての人が賜物を与えられていること、そして奉仕することの必要性が示されています。聖書は、私は少ししか賜物を与えられていないからしなくてもよいという考えや、私一人ぐらい抜けても何も変わらないし問題ないとする考えの誤りを示しています。私たちに賜物を与えられたのは主ですから、その主は不必要なものは与えられていないし、しなくてもよい人を召しはしないんです。考えてみてください。私たちの体の各部分、各細胞は皆必要なものです。すべてのものが体全体のために奉仕しています。一つの細胞でも私一人ぐらいと考えたら、たちまちその生命体の命に関わってきます。クリスチャンはイエス様の体の一部分であり、一つの細胞です。すべての人が必要であり、すべての人の奉仕が求められているんです。しかし同時に、この細胞は全ての人に同じ働きが与えられているのでもなく、どんな質の奉仕でもよいから、とにかく皆でしましょうということを教えてはいないということです。なぜなら、賜物は皆が同じものを同じように与えられているのではないからです。聖書が求めているのは、忠実な賜物の管理者としてふさわしく奉仕することです。愛と配慮を込めた熟練した奉仕をすることです。いつまでも下手であってよいというのは、決して聖書的な奉仕の理解ではないと私は思っています。新約聖書で全てのクリスチャンが主に仕える霊的な祭司であると言われています。祭司は神の前で奉仕をする人です。その祭司たちは旧約聖書を見ると、学びと訓練の時が与えられ、それから奉仕についています。そして引退した祭司たちは若い彼らを教え助けているんです。それぞれの賜物の用い方、変化があるでしょう。神を愛するゆえに、より良い奉仕をと私たちは願います。そして私たちは今よりもさらにどうしたら良い奉仕ができるか、熟練した働き人になるためにはどうしたら良いか、 それを常に考え、主に喜ばれる奉仕者になるようにと望むでしょう。私たちは初めから自分が与えられている賜物にふさわしく奉仕することはできないかもしれません。しかし、ふさわしく奉仕をしたいという願いを持った人は、時間がかかり覚えが悪くても必ずふさわしく奉仕することができるようになるでしょう。与えられている賜物をどう用いるかをよく考え、与えてくださった主に忠実に誠実であり続け、教えられ訓練されて賜物にふさわしく奉仕をし、互いに仕えていきたいと思います。すべての奉仕の目的は、神が崇められるということに向けられています。どの賜物もキリストにおいて与えられていますから、イエス・キリストを通して神が崇められますようにと言われています。私たちがどのような賜物を与えられていたとしても、それを生かして用いましょう。言葉の賜物を与えられている人は、神の口になることを自覚し、互いのために用いましょう。使える賜物、奉仕の賜物を与えられている人は、それを用いて互いのために役立て使いましょう。そのことによって、私たちは栄光を神に帰していきたいと思うんですね。最後に聖書を読みますね。語るのであれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば、神が備えてくださった力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよい限りなくありますように。アーメン。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を共に聞きお分かちしました。お一人お一人の心のうちに主の言葉が残り、お一人お一人に与えられた賜物が互いのために役立てられ、使い合うことができるよう導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。